少年は悩み苦しんでいた。自分が恋していたのは今のカナリアなのか、あるいは5年間の思い出を共有しているミリリという少女なのか。姿形はもちろん見たこともない少女けれど、口調や時折見せる表情は彼の知っているカナリアの面影そのもので。
いいの、困らせるためにここまで来たわけじゃないわ。だから難しくてよくわからないけど、みんなで仲良くすればいいわ。
迎え行くのが日常を試食して、カットと気候によどみ泣きあつらぎ、セオリー通りの解決策を開示、レジただ雪解けを祈るだけ。どちらか一方を取ることなんてできない、どれだけ複雑な組織をさ用いたって回答は出ない。少年は防ぎ込み
闇は闇を生み出す。その小さな闇にレジスタンスの一員であるメイメイという不気味な女がつけ込んだ。
知ってる？カナリアが死んでしまえば、あの場所にはあなたがいられるのよ。
一つだけ迷いが生まれた時、少女は誘惑に負けないと違う。絶望を感じた時、少女は懸命に理性をとどめた。三つ目に二人が笑い合うたび、少女はその罪なき存在を呪う。四つ目の裏切りを目した時、少女は神な幻想に飲み込まれた。背中合わせの二人、そこは私の場所。警戒する衝動にその手を止めた。選ばず繋ぐ新しいラインを描く。今最後の物語が始まった。エピローグではさ、悲劇の音色で奏でて消えてしまった。クロスラインを一つに
それはメイメイから受け取ったもの。確かにカナリエでさえ眠りにつけるけれど、体を緩やかな死が蝕む毒を含んだ薬。カナリエは喜んでそれを口にし、少年に寄り添うようにして眠りにつく。けれど次の日から、少女は純粋な優しさから不眠に悩む少年にもその薬を分け与えてしまっていた。ミリリの気づかぬうちに、目の届かないところで二人は共に死へと誘われる。
そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない。
手をつなぎ、仲良く眠るように背中合わせに横たわる二人の穏やかな表情を見て、少女は完全に闇に飲み込まれた。